運営委員会委員長賞4、菊池忠之さん、49歳、東京都西東京市。タイトル、つながり。本文、帰れ、もう来るな。はいはい、帰ります。ちゃんとお薬飲んでくださいね。じゃあ行きましょうか。古いアパートの赤錆の目立つ外階段を降り、しばらく歩いたところでケアマネージャーが申し訳なさそうに話しかけてきました。すみません、菊池さんまで嫌な思いさせちゃって。大丈夫ですよ、私もその後どんな生活を送っているか気になってましたから。訪問介護のサービスが入ったおかげで薬の管理はできているし、大きな声も出るくらい元気になったんで安心しました。ありがとうございます。でもなんで急に怒り出したんですかね。家族の話題になったら急に怒り出しましたからね。あまり話したくないんじゃないですか。でも入院することになったら保証人が必要になりますし、手術することになったら同意書だって必要ですからね。家族の連絡先は聞いていた方がいいですよ。時間をかけて少しずつ聞いていくしかないかもしれないですけどね。私は高齢者の介護に関する相談センターの職員として働いています。高齢者本人やその家族、民生委員など、様々な人から相談を受けます。今日はケアマネージャーから、気難しくすぐに怒鳴る高齢者がいる、一緒に訪問してほしい、と依頼があり同行しました。ケアマネージャーと別れセンターに戻ろうとした時でした。菊池さん。大きな声は村田さんでした。村田さんは団地の自治会長です。エレベーターのないその団地には一人で、あるいは夫婦だけで生活している高齢者が多く住んでいます。3号棟に住んでいる方から相談があってね。近くのお宅から異臭がするからどうにかしてほしいってことなんだよ。ちょっと見てもらえないかね。いいですよ、一緒に行きましょう。玄関の前には大きなハエが飛び、少し開いていた台所の窓からは物が腐った匂いがしていました。推定読み横橋さん、自治会の村田です。しばらくしてドアが開き、中から腰が曲がった男性が出てきました。衣類は食べこぼしで汚れ、強い尿臭がします。部屋にはスーパーのビニール袋に入ったゴミ、食べたままのカップ麺の容器、衣類、新聞、雑誌が床一面に広がっています。横橋さん、こんにちは。私、菊池と言います。近くの相談センターの職員です。この地区を担当していて、一人で生活している方の自宅を訪問しています。ちょっとだけお話を伺ってもいいですか。横橋さんはご長男と暮らしていましたが、事故で亡くなり、その後は一人で生活してきたそうです。腰痛に加え、最近では膝が痛み、しゃがみ込むことができなくなりました。右手に杖、左手で手すりをつかまり、階段の上り下りはできていました。通院帰りにスーパーで食べるものをまとめて買って配達してもらっていました。しかし主な食事は出来合いの惣菜や弁当、カップ麺です。生活していればゴミが出ます。ゴミを持つと片手が塞がり、杖や手すりが持てません。結果、1階のゴミ収集所まで行くことができず、いつか捨てようと思っていたらゴミが溜まっていったそうです。このまま不衛生な状態で生活することは望ましいとは思えません。生活を立て直す前に部屋の整理を手伝ってくれる人がいるか横橋さんに聞いてみました。しばたく沈黙が続いた後、ゴミの中の敷きっぱなしの布団の下から使い込まれた携帯電話を出してきました。ゆきと登録してある電話番号に連絡したところ、若い女性の声がしました。声の主は事故で亡くなったご長男の子、 横橋さんの孫のゆきさんでした。ご長男の離婚によりゆきさんと会うことが少なくなりましたが、それでも連絡を取り合い食事にも出かけていたそうです。本人や部屋の様子を報告したところ、3日後に会うことになりました。約束の日、団地の近くにきれいに磨かれた大きな黒い車が止まっていました。普段は見かけることのない車です。横橋さん、こんにちは。横橋さんの横に小柄な若い女性が立っていました。ゆきさんです。そしてもう一人、黒い T シャツにジーパン、180センチはありそうな男性が立っていました。さっき見かけた車の持ち主です。ただ立っているだけですが、ものすごい威圧感を感じました。簡単な挨拶を済ませ、全員で部屋の整理に取り掛かりました。仕事柄、ゴミの処分はよくありますが、時間がかかる割にはなかなか進みません。コードがなく使えなくなったこたつを外の廊下に出します。これ以上は薄くならないほどペラペラになった布団をベランダに干します。大きなものを片付けてからゴミの処分を行うと、部屋の様子が変わり、前に進んだ気持ちになります。それでもやはりゴミの処分は時間がかかります。中には思い出の品や大切な書類もあり、すべてをまとめていっぺんに捨てるわけにはいきません。皆無言で手を動かします。買ったまま開封していない肌着や、いつ届いたかわからない郵便物、飲んでいない薬の袋など、必要そうなものを一箇所に集めます。ゆきさんが横橋さんに確認し、必要か否かを分別していきます。床の木目が見え始め、部屋が少しずつ片付いていきます。白い軍手が黒く汚れ、首にかけたタオルが汗で重くなっていきます。風を通すために開けっぱなしのドアから村田自治会長が顔を出し、飲んでね、とお茶を差し入れてくれました。休憩の時に昔の話になりました。ゆきさんから連絡をもらってきたという大柄な男性は高橋さん。亡くなったご長男の幼なじみでした。以前団地の近くに住んでいて、兄弟のように仲が良かったそうです。昔、この家によく遊びに来ました。両親が共働きで、夜が遅かったから夕飯食べさせてもらったり、風呂に入れてもらったりして、おじさんには色々と世話になったんです。横橋さんも話を嬉しそうに聞いていました。朝から始めて夕方に何とか終了。一日がかりでしたが、ゴミの分別、部屋の整理をすることができました。あとは決まった曜日にまとめてゴミを出すだけです。問題は誰が収集所までゴミを持っていくかです。事前にゴミを出すわけにはいきません。あら、ずいぶん綺麗になって。ドアを見るとお隣の方が立っていました。よかったわね、横橋さん。すみません、ゴミは片付いたんですが、曜日ごとに収集所に運べなくて。お手伝いしてもらえませんか？ダメでもともとお願いしてみました。あら、いいわよ。そんなこと、ちょっと待っててね。お父さん呼んでくるから、お父さん。お隣の夫婦が同じ階に住む元気な女性にも声をかけてくれました。曜日ごとに出すゴミが違うため、交代で手伝ってくれることになりました。日が落ちて薄暗くなったところには、ゴミでいっぱいだった床が見え、なんとか生活できるようになりました。おじいちゃん、またね。おじさん、さようなら。菊池さん、お疲れ様でした。1週間後、様子を見に訪問したところ、ゴミの山はきれいに片付けられていました。団地近くを通ると、黒い車が時々止まっています。高橋さんがその後も来てくれているようです。村田自治会長からも、お隣の方がゴミ出しの手伝いをしてくれている、と報告がありました。一人暮らしの高齢者が ゴミを通じて人とのつながりを持つことができました。些細なことから人はつながれることを実感した出来事でした。以上です。